こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新地球の歴史波動の法則2は、足立育郎が編著者として関わる精神世界系の書籍であり、前著にあたる波動の法則の延長線上で、地球の歴史を物質的年代記ではなく波動意識、宇宙的秩序の観点から捉え直そうとする作品と位置づけられる一般的な地球科学の入門書のように、地質年代、化石、プレート運動、生命進化を実証的に解説する本ではなく、宇宙からの情報、見えない構造、存在の成り立ちをめぐる独自体系を読むための本である。入手できる公開情報は限られるため、細部の断定は避ける必要があるが、本書の中心的な価値は地球史を外で事実の集積ではなく、人間の意識や存在理解と結びついた世界観として提示する点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、地球史を科学年表ではなく波動体系として読む構成。本書の特徴は、地球の歴史という言葉を通常の地質学的通史とは異なる意味で扱う点にある。一般的な地球史は約46億年の惑星形成、海洋と大気の成立、生命の誕生、地殻変動、生物進化を観測可能な証拠と理論によって説明する。しかし本書は、足立育郎の波動の法則という体系を前提に、地球の成り立ちを波動的な秩序、意識の変化、宇宙的な情報の流れと関係づけて理解しようとする。したがって読者に求められる姿勢も、科学的な検証書を読む姿勢とは異なる。記述を事実の確定として受け取るよりも、物質中心の歴史観では見落とされる存在論的な問いを考えるための枠組みとして読むことが重要である。この点で本書は、地球史を知識として整理する本というより、地球という場に人間がどのような意味を見出すかを問う思想的な書物に近い。次に、波動の法則としての続編性と体系の拡張。題名に波動の法則とあることから、本書は単独の地球史解説というより、足立育郎の既存の波動論を広げる続編的な位置づけを持つ。前提となる波動の法則では、宇宙や生命を固定した物体の集合ではなく、波動的な関係性の中で成立するものとして捉える視点が中心に置かれている。本書ではその考え方を地球史へ適用し、地球そのものを意識や宇宙秩序と切り離せない存在として考える方向に展開していると見られる。続編性の意味は、単に前作の用語を繰り返すことではなく、波動という概念を個人の生き方や宇宙観から地球規模の歴史認識へ広げる点にある。読者は用語の厳密な科学的定義を期待するより、著者の体系内部で波動がどのような説明原理として機能しているかを追う必要がある。さらに、真の地球の歴史という題名が示す代替的歴史観、新地球の歴史という題名は、既存の地球史に対して別の層の歴史を提示しようとする意図を示している。ここで言う真は、学術的に確定した唯一の歴史という意味で理解するより、通常の物質的記録では説明しきれないとされる領域を扱う姿勢を表すものと読むのが妥当である。精神世界系の書籍では、歴史は出来事の連続だけでなく、意識の発達、宇宙的な目的、見えない因果の展開として語られることが多い。本書もその系譜に属し、地球を単なる天体ではなく、意味を帯びた存在の舞台として位置づける。重要なのは、このような代替的歴史観が実証科学と同じ基準で成り立つものではない点である。読者は、事実確認のための資料としてではなく、近代科学的な世界像の外側にある物語構造や価値観を理解するためのテキストとして扱うと、本書の性格を誤解しにくい。そして、宇宙からの情報という形式が生む独自性と注意点。足立育郎の関連著作には、宇宙からのメッセージという副題を持つものがあり、本書もその流れの中で、通常の著者論述とは異なる情報源の感覚を重視していると考えられる。この形式は、著者が論文、実験の積み重ねによって説明するのではなく、受け取った情報や体系化されたメッセージをもとに世界像を構成する点に独自性がある。読者にとっての利点は、物質主義的な説明では扱いにくい意識、宇宙、生命の意味を一体的に考えられることである。一方で注意すべき点も明確である。情報源が通常の検証可能な資料とは異なるため、学術的知識として引用したり、地球科学の代替事実として扱ったりするには慎重さが必要になる。本書の読みどころは、客観的証明の提示ではなく、著者の世界観がどのような内的整合性を持って地球史を再構成しているかにある。最後に、読者に求められる検証的距離と内面的読解。本書を読む際には、全面的な信奉と即時の否定のどちらにも偏らない距離感が重要である。波動、宇宙意識、地球の真の歴史といった語は、科学的専門用語としてではなく、著者の思想体系を支える概念として用いられている可能性が高い。そのため、 読者はまず言葉がどの文脈で使われているかを確認し、自分の既存の知識とどこが一致し、どこが異なるのかを整理する必要がある。実用面では本書は地質学的知識を増やすための本ではなく、自分が地球、生命、宇宙との関係をどのように考えているかを見直す契機になる。特に科学的説明だけでは満たされない意味への問いを持つ読者には独自の思考材料を提供する。ただし、その価値は内容を無批判に受け入れることではなく、異なる世界観に触れることで自分の認識の前提を相対化できる点にある。結論として本書は、地球科学の標準的な知識を体系的に学びたい読者よりも、波動論、宇宙意識、精神世界的な地球観に関心を持つ読者に向いている。特に地球の歴史を物質的な出来事の連鎖としてだけでなく、人間の意識や宇宙的秩序と結びつけて考えたい人には独自の視点を与える。一方で、学術的な地球史、進化論、惑星科学の代替として読むことは適切ではない。実証的な知識が必要な場合は、地球科学の入門書や専門書と併読し、本書は思想的、内面的な読解対象として位置づけるのが現実的である。類書と比べた際の特徴は、単なるスピリチュアルな人生論ではなく、地球の歴史という大きな主題を波動の法則の体系に接続しようとする点にある。そこに本書の個性があり、読者は科学的説明とは別の世界像がどのように構築されるのかを観察できる。ご支援いただける場合は、足立育郎編著、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。